タイの福音書一章の一節から17節をお読みしたいと思います。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとダラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラカブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコヌヤとその兄弟たちが生まれた。バビロンの移住の後、エコヌヤにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビエデが生まれ、アビウデにエリヤキムが生まれ、エリヤキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。マタイの福音書は系図から始まっています。新約聖書の始めがこの系図によって始められるということはちょっとびっくりすることですね。たくさんの方々が聖書を読んでみたい、どこから読んだらいいんだろうか、じゃあ新約聖書から読めばいいだろうと思ってマタイの福音書を開きます。そして聖書だから素晴らしい内容が何か書いてあるに違いないと思って最初に読み始めると、このカタカナの名前、つまり系図が出てくるのでびっくりして、なんだろうこれはと思いながら、まあなんとか読み過ごしていきますけれども、このところは単なる系図だろうからあまり意味がない。特に私たちにとっては人がどういう家系であるか、出身はどういう地方でどんな手なのかなんていうことはですね、あんまり、関心がないというか、人を評価するのに見るのに関係がないことですので、系図というものについては特別な方々、あるいは特別な系図を持っている方々にとっては意味があるかもしれないけど、普通にとっての人は意味がないですね。ユダヤの社会においてはそうではなかったんです。旧約聖書にはたくさん系図が出てきまして、そして自分がどういう出身であるかっていうことは結構皆さん問題にしていたんです。実際あのイエスの使徒になったパウロでさえも、私はユダヤ人の中でも生粋のユダヤ人なんだと言って自分の系図を持ち出すように、それぞれ自分の家系はこうなんだということを明らかにするというのが一世紀のユダヤ人たちの関心事でございました。特に救い主メシアキリストがおいでになるとすれば、当然のことながらアブラハム、ユダヤ民族であるアブラハムの子供であり、ダビデの王家の 約束ですので、ダビデの王朝に生まれるっていうことは当然のこととして、信じられていました。したがってイエスのことを書くのに、本当にメシアだっていうことが分かるためには、アブラハムの子孫あるいはダビデの子孫の系図であるよっていうことを証明する必要があった。マタイはユダヤ人に向かってイエスのことを書いたので、したがって系図から始めてイエスが旧約聖書に予言されている正当なユダヤ人ダビデ王朝の子孫であるということを明らかにする必要があったということで、この系図が出てくるわけでございます。ところで普通系図、一番簡単な系図、何も考えないときに、書く系図っていうのは何でしょうか。何のコメントもなければですね、父親の名前、子供の名前、孫の名前、ひ孫の名前が書かれてくるっていうのが普通ですよね。私は中沢家ですけれども、中沢家の貞美希というのが私の父の名前です。貞美希の子が圭介、圭介の子が信行、信行の子供が優穂、優穂の子供はまだ分かりませんが、男の子が生まれるかどうかも分かりませんけど、と父親と息子の名前が縦の線で一本でつながっていくのが系図ですよね。で、何も余分なこと入れなかったら、この一本の縦の系図、ずっと下まで行くわけにいかないので行を改めて書くでしょうけれども、それでも線は一本にずっと連なっているということですよね。これが一番簡単な系図なんです。で、マタイの一章の一節はこの一番簡単な系図なんです。実はところが、この系図にまあ4つただ縦の線だけではない事柄が出てくるんです。その第一は何かっていうと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とかですね、17節の最後のところに、それでアブラハムからダビデまでの代が14、全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代とこうなっていてですね、アブラハム、ダビデ、キリストということが特別にタイトルとして出てくる。これが第1点です。第2点はですね、二節にヤコブにユダとその兄弟たちが生まれたと書いてありますよね。それから十一節にヨシアにバビロン移住の頃エコヌヤとその兄弟たちが生まれた。ここに兄弟たちが出てきますね。他だって兄弟生まれたんでしたよね。アブラハム、イサク、イサクに兄弟いましたかね。ヤコブとエソいましたよね。あるいはヤコブの次、は兄弟が出てきますけれども、ユダには兄弟がいたんだろうか、次の人には兄弟がいたんだろうか。いずれもですね、兄弟たくさんいたんです。でもここでなぜヤコブとそれからエコニアに兄弟のことが出てくるのか、これちょっと余分なことですよね。これ2番目に縦の一本線とは外れる事柄が出ています。第3番目にこの系図で 特別なのは女性の名前が出てきます。三節を見るとユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、タマルによってっていうふうに出てきます。それから五節を見るとサルモンにラハブによってボアズが生まれると出てきます。それからさらにルツによってオベデが生まれると、ルツという名前が出てきます。4番目に6節、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれた。ウリアの妻って名前が出てこないんですが、これバテシェバという有名な女性なんですが、バテシェバという人、名前ではなくてウリアの妻という言葉で出てきます。最後にですね、16節にヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれた。マリアという女性が出てきます。5番目ですね。女性は普通系図に出てこないのに女性の名前が出てくるということが、これが3つ目の特色です。4つ目の特色、それはですね、11節にバビロンの移住とか、バビロンの移住の頃とか、バビロンの移住の後で出てきまして、17節でそれでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代。このバビロン移住ということが入ってきまして、アブラハム、ダビデ、これは重要な人物だったんですが、バビロン移住も出てきて、で14代ごとに分けられているということがこの系図の特色だと思います。一列にずっとですね、上の方から書いていったら一本の線なんだけども、でもわざわざこれ3つに区切って、アブラハムからダビデまで、ダビデからバビロン捕囚まで、バビロン捕囚からキリストまでと、これは3本線にですね、あえて切って、そしてまとめているということがこの系図の特色だと思います。もう一度申し上げますが、ユダヤ人は誰が誰の子供かって結構重要だったんですが、それで系図が重んじられてたんですが、系図の中に特色がありますよということで、まあ4つぐらいの特色をあえてあげました。でこういう特色があるっていうことは、こういう特色の中に何かを意味を込めて書いたんだろうなっていうのは自然じゃないでしょうかね。確かにですね、定幹の子、定幹が圭介を産み、圭介が信行を産み、信行が雄穂を産み、雄穂が誰それを産みって書くだけだったら自然なんですが、特にですね、定幹が圭介を産み、圭介は何々であった と特に書くとですね、この家系の中で圭介は特別なんだなとかですね、なんかそういうふうにこう意識が出てくると思うんです。圭介は無視されて、信行は良き牧師であったとこう書くとですね、お父さんの圭介も牧師だったんだけど、息子の方がこれは有名になったのでってこう書いたっていうことになりますよね。なんか書くということは、なんか意味があるというふうに考えてきたものです。この4つは普段系図で中には出てこない言葉なんだから、だから特別な意味をマタイは込めて書いたんだ。込めなければね、別にアブラハムから始まってキリストの系図、はい次 って書けばよかったんだけど、何か余分なことを書いたってことは、そのことを通してマタイは何かを皆さんに伝えたかったんだというふうに推測するっていうことは変じゃないと思うんです。じゃあこの4つを通して何を語りたかったのかっていうことをもう少し、顕微鏡のように覗いてみたいと思います。最初のアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とこうあるんですが、これはですね、新改訳の訳では、原文が言いたかったことをあんまりうまく翻訳しているとは思いません。どなたか新共同訳持っていますか？新共同訳と新世界訳両方読んでいただきましょうかね。じゃあ新共同訳お願いします。
一章の一節。
一章の一節だね、はい。
アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。
もう二節もちょっとだけ参考になる。
アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを。
はい。と書いてありますが、じゃあ新世界訳もお願いします。
アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストについての歴史の書。アブラハムはイサクの父となり、イサクはヤコブの父となり。
はい。ありがとうございます。新改訳も新世界訳も、新共同訳も全部イエス・キリストというふうに、続けて書いちゃってますね。しかし、原文はですね、系図の書というのはいいんですが、その次にキリストの、それからダビデの子の、そしてアブラハムの子のというふうにタイトルが3つのように訳した方が自然なんです。新改訳や新共同訳、新世界訳のように訳せないわけではないんですが、あえてどこで点を区切るかというとですね、イエスの系図なんです、あるいはイエスの系図の書なんですって言ってもいいんだけれど、それはキリストの系図である、ダビデの子の系図である、アブラハムの子の系図なんですってね、こういうふうにこの訳すのが一番いい。で、子って訳した方が子孫っていうよりはいいかな。子孫は子孫なんだけども、まあ、原文は子供だからね、子って訳した方がいいと思います。それでダビデの子、アブラハムの子っていう言い方よくしましたね。まずですね、キリストのっていうことなんです。で、私たちはイエス・キリスト、イエス・キリストとも二つの言葉を固有名詞のように、くっつけて言ってしまってますよね。ちょっと考えてみると、イエス・キリストのイエスは名前、キリストはファミリーネーム、ファミリーネームじゃないかもしれないけども、なんとなくファーストネームとファミリーネームみたいなね感じで、イエス・キリスト、イエス・キリスト、名字と名前のように錯覚に起こすようにもうくっつけちゃってます。でもこれはですね、ユダヤ人にとってはとんでもないことだったんです。イエス・キリストというのはあくまでもイエスはキリストである、私たち言うと主キリスト、救い主キリストというタイトルなんです。キリストというのは固有名詞ではないんです。キリスト、クリストスというのは油を注ぐという言葉から出てきて、そのヘブライ語はメシュアハ、マシュアハ、油を注ぐということで、 あくまでも神様が尊いお仕事をにつけて油を注いだお方、神が任命された特別なお方、これがメシアになります。キリストということになります。救い主という内容になります。だからイエスというお方はキリストなんだ。実際にご覧になってください。16節ですが、キリストと呼ばれるイエスはって書いてありますよね。キリストと呼ばれるイエスなんです。キリストと呼ばれるイエス、だから新約聖書の中にしばしばキリストと言われるイエス、じゃあキリストと呼ばれるイエスはどうしたらいいのかとポンテオピラトも言ってるんです。キリストと呼ばれるイエスはっていうことを言ってるんですね。イエス様もですね、キリストと呼ばれるイエスは誰なのか、パリサイ人はダビデの子ですって答えてるんです。だからキリストと呼ばれるというのはあくまでもキリストはタイトルであることを表しています。2番目のダビデの子っていうのはですね、ダビデの子孫ってやっちゃうとですね、やっぱりなんかこれ系図の中での子孫になっちゃいますよね。ですが、あのイエスに近づいた時にたくさんの人がダビデの子よ、私を憐れんでくださいというふうに語りかけたのを覚えているでしょうか。二人の盲人はですね、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとマタイでは2回二人の盲人がそれぞれ違った状況の中で言っています。あるいはカナンの女性もダビデの子よ、私を憐れんでください、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいという叫びはイエスに近づいてくる人にとって結構普通の叫びだったんです。数回出てまいります。ということはダビデの子孫なのだよっていう系図の意味よりはダビデの子っていうのはタイトルだった。それはダビデ王家の正当な王様であるということを表しています。サムエルの第7章にダビデに対してあなたの王朝はやがて衰えるかもしれないけど永遠の王朝があなたの子孫の中から出てくるよって言われて、そのダビデの子っていうのはダビデ家の永遠の王をいつの間にか指すようになった。それがイエスである。その次にアブラハムの子っていうのもですね、3番目にアブラハムの子孫というともちろん子孫なんだけど、アブラハムの子って一体誰なのか、ガラテヤの3章を見るとこれは創世記の17章の言葉なんで引用しながらアブラハムの子というのを複数形では書かないで単数形で書きました、それはキリストに他なりませんっていうことをパウロがガラテヤの3章で論じているんです。アブラハムの子孫といえば普通ユダヤ人なんです。ところがアブラハムの子と単数形で書いたときにこれキリストなんだとパウロは言っているように、実はイエスはアブラハムの子孫でユダヤ人なんだよっていうだけじゃなくて、まさにアブラハムに契約が与えられたあの契約の正当な継承者、アブラハムの子はイエス・キリストそのもの、キリストそのものなんだ。でパウロはですね、さらにそこからですね、信仰によるものこそアブラハムの子なんだとかですね、私たちこそアブラハムの子なんだと、あるいはイエスも言ってるんですよね。この方もアブラハムの子孫の子なんだから救われてるんだと言いました。だからアブラハムの子という言葉の中に ユダヤ人としての民族的な子孫という意味ではなくて、アブラハムが与えられた契約をそのまんま受け継ぐ方、これがアブラハムの子であり、クリスチャンがそのアブラハムの子あるいは子孫なんだというふうに言われている。あるいはキリストを兄弟と見ることができるクリスチャンたちこそアブラハムの子なんだということができる。実はマタイの福音書を研究している、これはですね、最近15年か20年ぐらいの間の研究なんですが、1章の1節と1章の17節の言葉の順番を比べてみてください。ここに書いてありますが、キリスト、ダビデ、アブラハムと1章の1節で書いてありました。1章の17節ではアブラハム、ダビデ、キリストという順番が出てきます。どちらが普通の順番でしょうか。キリスト、ダビデ、アブラハムという流れと、アブラハム、ダビデ、キリスト、どっちが普通ですか。はい、17節の方ですね。歴史的順番から言えば、アブラハム、ダビデ、キリスト、それがキリスト、ダビデ、アブラハム。なんで順序逆にしたのかということですが、もちろんこれは重要性ということから言えば、キリストのケースなんだ、ダビデの子なんだ、アブラハムの子なんだ、逆に歴史を遡っているということを言います。こうやって ABC、 今度は CBA となりますね。こういう順番の書き方を逆順法、英語で言うとキアスムスという言葉を使います。キアスムス、あんまりね、聞いたことがない言葉で、どうやって訳していいか分かりにくい言葉なんですが、キアスムス、英語でよくキアスムスって言うんですがね、何語から出てるのかよく分かりませんが、これはですね、逆順法、逆の順番、逆順法というふうに言います。こうやって ABC、CBA というふうにタイトルとか、あるいはある箇所で書くこの書き方は、その部分が一つのまとまりを持っており、そのまとまりの中での文章なんだということを表しています。また一章の一節は一章の17節で締めくくられる、なこと言われなくたって分かるじゃないか、系図でしかないんだからって言えばその通りなんですが、しかしこの系図をですね、わざわざ ABC、CBA という逆順法を用いて、そして描いた。マタイの他にもですね、こういう逆順法を用いながらある文章の始めと終わりを括弧でくくることがあるので、こういうのは文学的手法なんだっていうふうなことを言う人たちがマタイ研究の科の中に現れた。これは最近15年ぐらいの研究、90年代に入ってからイギリスにおいてこういう福音書研究っていうのが盛んになって、こういうことを一生懸命こう文学としてね、あるいはこう書き方としてこういうことがどうなのかっていうことを研究するというものが現れてきて、なかなか面白い研究でございます。いずれにしてもこの系図を一つのまとまりとして見立て、キリスト、ダビデの子アブラハムとイエスに関してあえて3つのタイトルを掲げ、そしてイエスは三つの意味を持っているんだよ。アブラハムの約束、ダビデの約束、キリストがメシアとして油を注がれた方とイエスについて言おうとしている。これまたがユダヤ人にイエスをプレゼンテーションした時のタイトルだったわけです。 で、こういうタイトルはとても重要というか、あえて書いたんだから、一つ一つについて深く考えてくださいっていうのがマタイの意図だったということですよね。さて2番目に兄弟たちが生まれたと出てきた。どの父親にも兄弟は生まれてるのに、あえてユダ、ヤコブの子供と、つまり十二部族、ユダヤ人の十二部族、それからですね、バビロンの移住の頃、エコヌヤとその兄弟たち、エコヌヤとその兄弟ってね、エコヌヤとそのエコヌヤの兄弟というのはダビデ王朝の兄弟たちになるわけです。で、なんで2つの箇所で兄弟が出てくるのか。最初の方はユダヤ人の王朝というのが分かります。最初の方はユダヤ民族、ヤコブの十二子族、十二部族ですね。ところが11節の方のバビロン捕囚以降のこの兄弟たちが出てくるというのはですね、ダビデ王朝が分散してしまったということを表しています。これは後でもう少し4番目の14代のところで説明することにしましょう。だから2番目と4番目は結びついた一つのテーマなんです。ところで、一つそれを飛ばして3番目の女性の名前いきたいと思います。タマル、ラハブ、ルツ、バテシバとは書いてないんですが、ウリアの妻、あえて言えば5番目の女性がマリアです。で、女性の名前が系図に出てこないってのは、これは普通のことなんです。この女性差別だと言われればその通りです。大河ドラマとかですね、ああいうの見てると本当にあんなに女性が大きな働きをしたのかなっていうのはいつも私は疑問なんですが、多分現実はしたんだろうなと。男どもはやばってですね、外でいろいろと思って名を挙げたりいろいろしてますけど、戦いに勝ったりしますが、大抵は奥さんに操られているというか、影響を受けているというか、奥さんの手のひらの中で踊っているとまでは言いませんけども、そういうことは事実かなというふうに思いますが、まあ、何にしてもですね、女性が歴史を動かしていたとしても、歴史が系図の中には名前が出てこないとならば、これは一応日本も基本的には同じだと思います。ただ小説を書いたりですね、ドラマに仕立てる人たちは男性が戦ってですね、勝った切った負けたっていう、そういう話ばっかりじゃですね、何にもないので、そこにですね、いろんなストーリーが出てきて、で、大河ドラマの1年間のですね、テレビの番組になるんだろうと思います。あるいは熱い一冊の小説になるんだろうと思います。女性はなぜ出てくるのか、なんか意味があるはずですよね。何の特別な意味もない女性の名前は大河ドラマでも出てこないんだと思います。出てくる以上は非常に大きな影響を与えているか、何か意味があるということでしょう。もし普通我々が考えてユダヤ人の信仰者の歴史というふうに考えて女性を挙げるとすれば、ここに出てくるようなタマルとかラハブとかルツとかバテシバ、これは普通挙げない。クリスチャンだとルツはちょっと上がるかもしれないけど、普通のユダヤ人にとってはこの4人の女性は出てこない。むしろですね、信仰的に素晴らしい女性挙げた方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。例えばどんな人、まあいろいろいますよね。サラ、今にしてるエステルね、エステルいいですよね。あるいはサラでもいいです、リベかなんかでもいいですよね。まあその他ね、何か女性の人が出てきたら、その女性の名前を入れれば うん、そうか、これはすごいいい歴史だな。多分王様、立派な王様たちのね、良い王様もいっぱいいるから、その背後にはいい奥さんもいたと思うんです。でも出てこない。ここに出てくるのはタマル。これはですね、遊女になって娼婦になって子供を産ませるという、漱石にはですね、あまり芳しい話じゃないですね。これは読むのもあまりいい道徳の教科書にはならない、そういう人物です。ラカブ、これエリコの町でですね、遊女をやっていたと、あのラカブと関わりがあると思います。ルツ、これはとっても信仰深い人なんですが、異邦人であって、そしてルツという人は、いや私は最後までついてきますと言った人なんですが、異邦人でボアズと結婚していくんですけど、子供も出てくるわけだけれど、それはいわば正当的な子供っていうよりね、落ち穂拾って潜り込んで子供を産んだっていうような話が出てくる、そういう女性なんです。果てしばっていうことになるとですね、実名さえ出てこなくて、ウリアの妻って書いてあるんです。ウリアという人の奥さん、人妻だったってこと。これをダビデが自分のお妃に勝手に召し抱えてしまって、夫を殺してまで自分のものにするという、そういう愚かなことをしたという記録が出てきます。明らかに言えることはですね、ラハブとルツは異邦人なんです。でバテシバはどうだったのかっていうことなんですけど、ヘテ人であったウリアの妻だったんだから、普通考えるとやっぱりユダヤ人じゃなかったから、ユダヤ人でなかったとは書いてないんだけれど、でユダヤ人であったら通常は結婚を異邦人とはしない。だからヘテ人ウリアっていうのは確かなんだけど、このバテシェバっていう人物も多分異邦人だったんじゃないか。タマルについてははっきり言えないんですが、彼女も異邦人であった可能性は高い。ただどこまでそう言えるかは難しい。先ほど言ったように問題があった、言わずお付きの女性。マリアが5番目に出てくる。これは皆さんのご判断に任せたいと思いますが、なぜこの4人の女性が出てきてマリアが5番目に出てくるのか。マタイはおそらく1世紀のユダヤ人の世界、イエスの時代にはマリアの子供として生まれたイエスに出生の秘密があったんじゃないか。よくイエスのところに来たら、彼はマリアの子じゃないかと言って軽蔑された言い方のような言い方があります。おそらくマリアの子、父親がいない、でダビデという、あ、ごめんなさい、ヨセフという父親の名前が出てこない、通常は大工である、そして、多分死んでしまったんじゃないかという方が正しいかなとは思いますけれども、でも少なくともたとえ若くして死んでしまってもね、ヨセフの子っていうのが当然のことなんですよ。お父さん長生きしませんが普通ですからね。それがマリアの子、マリアの子って言われているということは、ある面で信仰的には事実、そしてヨセフの子であるというよりは乙女マリアから生まれたということがキリスト教の信仰の中にあるので、マリアの子って言われるのが自然だったんだけど、その肝心の乙女マリアの処女マリアというところが ユダヤ人にとっては信じがたいことであり、クリスチャンにとっては当たり前のことがね、ユダヤ人にとってはとんでもない事柄であるわけだから、マリアの子っていうことで、いわゆるいろいろこう出生の秘密というか、そういうところに問題があったということを言う人がいたので、あえて、いや、アブラハムの子、ダビデの子、このダビデそのものの家系でさえも4人のいろんないわくつきの女性がいたんですよということを言うために、あるいは弁償するために、マリアを弁解するために4人の女性を挙げたのではなかろうかというふうに言う人たちがおります。私はこれはあり得ることじゃないかと思います。しかし、ただ単なる弁償よりはむしろですね、このダビデ家の家系というのは決して褒められた神の契約の民として素晴らしい人物たちの系図なのではなくて、まあ、私たちが目を覆いたくなるというか、葬り去りたいというか、忘れ去りたいところの、そういう女性たちがあえてここに名を挙げられている。イエスの系図というのはまさにそういう意味では、罪にまみれたものだった、あるいは罪の真っ只中にイエスがお生まれになったということをこの系図は表していた。パウロの言葉を言えば、罪を知らない方を罪とされたとか、罪人という名前が与えられたとか、罪人に数えられたとかっていう表現をしているように、イエスはまさに罪の真っ只中にお生まれになったんだ。人間になるっていうことは罪人の真っ只中に生まれるっていうこと、罪をある面で負う形になる。実際に罪は犯されなかったけれども、罪の性質の中で生まれてきた罪の誘惑というものをイエスはあったんだ。それは罪の性質を身に帯びているからなんだということをこの系図は表しているのではなかろうかと思うんです。第3番目、17節を見ると、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代。ここで14代14代になっていますが、この14代っていうのは本当にそうだろうかっていうところからお話を考えてみたいと思います。アブラハムからダビデまで、アブラハムはですね、大体1800年代の人物です。あるいは2000年ぐらいかもしれないけど、ダビデは1000年の人です。そうするとこれは800年の14代となります。ダビデからバビロン捕囚、これは586年 BC とすればですね、約400年、だからダビデからバビロン捕囚までは400年になります。400年、今日ですね。次にバビロンの捕囚からキリストまでは600年弱になります。14代だったら普通はどうでしょうかね。まあサンプル少なすぎますが、大体同じ年代になっていいんじゃないでしょうかね。同じ年代だと何年ぐらいでしょうか、14代っていうと。子供が生まれる、まあ長男の場合ですね、一応大体長男と考えていただくといいと思いますが、何歳ぐらいで生まれるのが普通でしょうかね。父親の年齢ももちろん若くして結婚する人ありますが、何歳ぐらいですか。25歳、はい、まあ25歳から20、30歳ぐらいとして、14代というと何歳の時生まれた子になりますか。14代で仮に25歳だと何年になりますか。計算機がないと そう、30歳で行われた。420年、はい、そうすると、まあ、真ん中ぐらいで合ってますよね。ダビデからバビロン捕囚は400年って書いてあるから、まあ、年代的にはこれぐらいだけど、そうするとアブラハムからダビデまでだとなんかスキップしてる感じがしますよね。あるいは年寄り以降ばっかり60ぐらいの子供ばっかりになるか分かりませんけど、で系図を調べていくとね、スキップしてるのがいくつかありますし、60の子供でっていうのはないとは言えませんけども、大体ないと思います。ということだと、これはですね、この系図は省略がある。600年もまあね、30と60の間ですか、45の年代からで生まれたと平均してですよ、そうなるとちょっと現実と違うかなと思いますので、14代っていうのはこれは人工的なものだろうというふうに思われるわけです。昔はですね、こんなことを言うとですね、聖書は歴史的にも科学的にも正しいんだから、間違いがないんだと、マタイはちゃんとした系図を使ったんだからとか、こういうふうに言って、叱られたもんでしたけど、今頃は叱る人もいなくなったのでですね、私もいろいろ言えますけど、とにかくこれはおそらくいろんな系図を人々が覚えやすいように、分かりやすいように、説得しやすいように、で時代を遠く分に分けて、そして覚えやすくしたっていうことはですね、なんか意味があった。これは歴史上神様がその歴史を支配しておられる。例えばですね、創世記の系図だって大体10代でまとまってるんです。10人出てくるんです。多分10人よりもいっぱいいたと思いますけども、一応10人一回りですね。で14代って何なんだろうかっていうことなんですが、おそらく7代というものを 2倍にして、それを3つに分けるとして3倍、だから 7×2×3 っていうことですよね。7というのは当然のことながら神様の数字として、で 2×3 は6になります。6は人間の数字、6日目に作られた。7の神よりちょっと少ないということからね、こういう数字遊びがあって、神様が人間を支配しているっていうことがここに出てくる。先ほどのですね、エコネアの子供が出てくるっていう、実はアブラハムからダビデ王朝というのはですね、ずっと上っていくわけです。ダビデ王朝に向かって、アブラハムからダビデ王朝、ダビデ王朝からバビロン捕囚というのは下っていくんです。下降線ですね。捕囚だから、捕囚になったらずっと平らなんです。また上がっていくといいんだけどね、実は平らなんです。でキリストが突然天から来るんです。これがこの歴史の中で起こった出来事をまとめた図式なんです。アブラハムからダビデにね、王朝が栄えて、ダビデ王朝はダビデからエコノや捕囚に向かって下降線を立てて、そしてダビデ王朝はね、すでに存在しなくなっていくわけ。国はバビロニアからペルシャ、ペルシャからギリシャ、ギリシャからローマと外国の支配の中に王朝が成り立たないわけです。ヘロデ王朝があったって、ヘロデっていうのはやっぱ外側の王朝だったわけです。ユダヤ人の王様じゃなかったわけです。ダビデの王様はどっか行っちゃったんです。でイエスがここに忽然と現れてくる。 というのがこの14代14代14代の意味なんです。だから全てのことは神からし、神によってなり神に至る、ローマ書の11章の、ね、言葉がありますけれど、それが要するにこの系図の中にあるところの神のご支配という歴史なんですね。じゃあ以上でもって今日の系図が意味しているクリスマスのメッセージを終わりたいと思います。黙祷を。